唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道地から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地の御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。より頼むすべてのものの力である神よ、どうか憐れみをもって私たちを受け入れてください。人は弱いものであり、あなたに頼らなければどのような良いこともできません。どうか恵みをもって私たちを助け、主の戒めを守り、思いと行いを御心にかなうものにさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたは全く人の日々を知っておられます。その者の歩みはあなたによって確かにされます。あなたが喜ばれる者は転んでも倒れ伏すことはありません。あなたがその人の腕を支えておられるからです。人の幸いはそのあなたに信頼し、あなたの道を愛して生きるものにあります。今日もあなたが御子を通して示された道を愛し、感謝と賛美を携えてくる者たちにあなたの国をお示しください。この世にあって御国を示して生きるものとしてくださいますように。自分の罪のため深い悲しみの中にある者があなたからの慰めを受けられますように。神様、私たち一人一人をこの世から召され、あなたの御子に連なる者として歩むよう真理の道を示してくださいました。感謝いたします。その私たちはもはやこの世を愛する者、この世のものを誇りとする者ではなく、十字架の主を誇りとし、十字架の教えを誇りとし、あなたからの誉れを望みとして生きるものとされました。どこへ行っても何をしていても、一粒の麦のように自らを惜しまずに歩むことに人の幸いがあることを確かめられてきました。どうか私たちの教会が主イエスの御心で満たされ、御子イエスの真実と愛の技の実を豊かに結ぶことができますように。そのために忍耐と慈しみ、妬まず、高ぶらず、礼を失せず、自分の利益を求めない愛において、私たち一人一人が主イエスのお姿に成長していけますように。その私たちの教会を通して、あなたが与えられる賜物がいかに素晴らしいものかが告げ知らされ、あなたの皆が聖とされますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第12章44節から50節です。新約聖書の193ページです。ヨハネによる福音書第12章44節。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わせれた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。私を拒み、私の言葉を受け入れない者に対しては裁く者がある。私の語った言葉が終わりの日にその者を裁く。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使わしになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのである。
群衆はホサナ、ホサナと叫び、イスラエルの王メシアが現れたと主イエスを歓迎しました。しかしその王から、一粒の麦のように死ななければ実を結ばない、自分の命を愛する人はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者は永遠の命に至ると、一粒の麦のように自らを犠牲にする生き方が語られたのです。なおそのお言葉通り、この王ご自身は一粒の麦のようにご自分が死ぬことを人々に予告されるではありませんか。期待していたことと違う、期待していた王ではない。人々はこの方こそイスラエルをローマの圧政から救い出し、以後栄えられることを期待していたのです。ところが、さらに主は群衆に向けて、光のあるうちに光を信じなさいと語られました。神に選ばれた民、神の律法が与えられた民、神を信じている神の民である自分たちに、光を信じなさいとは彼らには意味のわからない言葉でした。聞く耳を持たなかったのです。前回ヨハネはキリストを信じないその群衆の様子を、彼らは目で見ることなく心で悟らず立ち返らない、神は彼らを癒さないと語られたイザヤの預言が実現されたのだと報告したのです。その時、神が人の心を頑なままにされることにも深い神の慈しみが表されていることをご一緒に考えました。今日私たちに与えられている聖書の箇所からもそれを確かめることができます。主イエスの目の前の民は依然として頑なな心のまま、その彼らに向かって主は今日叫ばれました。私を信じる者は私を信じるのではなく、私を使わされた方を信じるのであると、心を頑なにしている民に叫ばれた。叫ばれ、ここでもなお、私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来たと呼びかけられたのです。これまでこのヨハネの福音書は人の闇について語っている。その人の闇とは、自分が闇であることに気づかない闇であると示してきました。それゆえに、光のあるうちに光を信じなさい、光の子になりなさいと語られても、人はそれが自分のための救いの言葉、光の言葉だと気づきません。その彼らに主は叫ばれたのです。再び呼びかけられたのです。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることがないように、私は光として世に来たと。今日特に注目したいのは、主が私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない、私は世を裁くためではなく世を救うために来たからであると言われたところです。すなわち、裁くためではない、恐れずに私のところ、光のところへ来なさいと語ってくださいました。ご一緒にこの箇所の状況を想像したいのですが、民は裁かないと言われる主の言葉にも、自分たちが裁かれるとは全く思っていないのです。私はそのものを裁かないから、恐れずに光のもとへ来るようにと語られるその言葉、一体誰がこの主の言葉を聞いたでしょう。聞く人はどのような人でしょうか。闇の中を生きる人は、自分自身をあらわにすること、あらわにされることへの恐れを持っています。人は常に人の目を気にして、自分がどう見られているかを意識して、無意識に緊張し 無意識に自分自身を隠す性質を持っています。無意識ですから気づかないのです。これがまた人に現れる闇の特徴の一つです。創世記3章では禁断の実を食べた人が善悪を知るようになったと伝えています。当然それは神の善悪ではなく、神がおられるにもかかわらず神の善悪を差し置いての人自らの善悪であります。神が良しとされたすべての事柄に人は恐れもなく良し悪しと判断し物を言うようになってしまいました。そして人は自分の裸を隠しました。その創世記の内容はただ単に裸を隠したことを伝えているのではなく、人は自分自身を隠すものになったことを表しているのです。最も重大な問題は神の前でも自らを隠していることです。神が良しとされた自分の姿を、裸を悪いと、いけないことだと見ていたのです。以前にはなかった。以前は全てがあからさまでした。何一つ隠すことのない、それでも恐れない、木の後ろなどへ隠れることもない。しかしアダムは木の後ろに身を隠していました。神の前で自らを隠せるとの認識です。さらに神の前で恐れて身を隠すことのみならず、食べたのかと問われ、その事実を素直に表すことにも恐れを持つようになりました。自分に悪いと思う事実を隠すようになったのです。しかしそれを隠している自覚はないのです。むしろあなたをくださったこの女がくれたので食べましたと言い、食べたという素直な真実を見ず、反対に隣人が隠したいことをあらわにして自分の正義を主張するものとなったのです。すなわち自分は正しい、自分は悪くないと。神の良し悪しではないその心、自分の善悪の心が人自身を捉えているゆえに、人の心は自分が光であって、もはや神が光でなくなってしまったのです。自分の良し悪し、正しさにとらわれ、自分が闇の中だという自覚はなく、自らを光としているのです。神はそのような人間の闇ゆえに、実はその闇に気づかせられるために聖書、律法を与えられました。主イエスは律法で人を殺すなと命じられている。だが私は言うと言われました。人を憎む人も人殺しだと教えられたのです。本来神が作られた人間には憎しみなどありませんでした。血を流すことだけでなく、人への憎しみや妬み、恨みなどもなかったのです。その世界から見ると、憎しみも人殺しに他ならず、残酷で恐ろしい、血を流すことと全く同じものです。しかし今、この世界は、そのような人殺しの心を持っていても、表の行動として現れなければ済む世界が繰り広げられているのではないでしょうか。妬みも性的な欲求も人の目を盗むことも隣人のものを欲する心も、そういった心が表に現れなければよい、表に現れず上手に隠して生きる世界になっているのです。それらすべての心が神に知られているのですが、人にはその自覚もなく、むしろ神の前でもそれらが自分の内側にある分には問題にならず、実際に人を殺していない、人のものを盗んでいないから深刻とは思わないのです。神の前でも表面的な自分を見ているのです。 律法が与えられたのはその戒めの一つにでも真正面に向き合えば外側の自分との乖離、その偽善に気づかされるのです。隣人を愛していない、律法を守っていない、究極的には妬み一つでも自らの力で消し去ることのできない己の現実に気づかされるのです。しかしそう気づくことがないまま、人は心のどこか奥底でこれでよいのだろうかという不安と恐れを潜めて生きているのです。自分の内側があらわにあからさまになっていない状態、あからさまにできない状態ゆえに持つ不安と恐れを持っているのです。木の後ろに隠れていながら、女がくれたので食べたと言って自分は正しい、自分は律法を破っていない、守っていると主張する人間の心、その心は常に自己保身のために働き、自分を守るために行動し主張するのですが、どんなにそう努めても不安と恐れは消えません。つきまとうのです。人は真実ではない偽善のまま自分を隠している闇の状態では決して平安を得ることができないのです。律法を与えられ、その一つ一つの戒めに照らされ、指摘され、その裁かれる言葉にまっすぐに向き合えば、どんなに自分を白く塗り白く着飾っても無駄、いくら身を隠しても隠せない、隠しきれない、律法を守り行えない自分自身を弁明し守ろうとしても無駄、救われ得ない自分自身に気づかされるのです。律法が与えられたのは究極的には木の後ろから出て裸のままでも神の前に出るようにとするためです。闇の中に自らを隠すのではなく光の方へ進み出るようにということです。主イエスは今日私の言葉を聞いて、それを守らない者がいても私はその者を裁かない、私は世を裁くためではなく世を救うために来たからであるとお語りになりました。実に主イエスの言葉は外側に現れる行動だけではなく内側にある心まで戒めている点においては、律法を表向きだけの意味に受け止めている人には律法をはるかに超えて厳しいものです。律法は人を殺すなと命じている、だが私は言うと人を愚かな者、バカという者も最高法院、火の地獄と戒めておられるんです。律法は勧誘するなと命じている、だが私は言う、他人の女を見て情欲を抱く人はすでに勧誘を犯したのであると。主イエスは神の律法を表向きには受け止め守っているつもりでいる人たちに、本来律法が気づかせようとしていることをダイレクトに語られました。すなわち内側を見るようにと。外側はきれいでも本当の自分、その内側は隠しているではないか、神の教えを偽善的に守っているではないかと語られたのです。それを見るようにと。律法そのものからは隠れる道を見つけ出したかもしれませんが、この主イエスの厳しい言葉からは隠れられない、逃げられない、救われ得ない自分自身が突きつけられるのです。しかしそれこそ人への招きの言葉、福音でした。福音です。守らない者がいてもその者を裁かない、咎めないと。救われ得ない現実を律法よりさらに明白に照らし、木の後ろから出てくるように、恐れず裸のまま出てくるようにと呼びかけられたことでした。しかし頑なな心の民は聞く耳を持たなかったのです。神の言葉を 主イエスの言葉を誠実に受け止めることなく、真実に自分と向き合うことがなかったからです。反面、この福音を聞く者、光の方に近づく者は、表向きの自分、神の民、イスラエル、神との契約の印である割礼を持っている。それらの者とは、あまりにもかけ離れている自分を見るのです。それらの自分の上辺が、自分の内側を変えてくれるものではないと、真実に自分と向き合う人です。その者に、私の言葉を聞いて、それを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は、世を裁くためではなく、世を救うために来たからであるとは、魂の解放、自分自身をこれまで束縛してきた闇の鎖から解き放たれる光の言葉、福音です。それだけではありません。自分の中に善が住んでいない、自分の正しさ、自分の善悪が粉砕される、その空っぽになった心に、神はご自分の霊を注がれ、かつて成し得なかったことを守り行える、神の義を実現して生きる人へと変えてくださるのです。己の絶望を光のもとにさらした人に、絶望に終わるのではなく、神は新しい心と新しい霊を与えられ、神の御心を行う人へと変えてくださるのです。ペンテコステ礼拝の時に、今は聖霊の時代と言いました。常に光のもとに自らを晒す人、木の後ろに自らを隠さない人に、闇から救い出すために来られた主イエスは、聖霊を通して私たちの内側をあらゆる汚れ、肉の技から、また偽善から救われようと、今も働いておられます。その主イエスの取りなしが、皆さんに豊かに実を結びますように。最後に主は、私を拒み、私の言葉を受け入れない者に対しては、裁くものがある。私の語った言葉が、終わりの日にそのものを裁くと告げられました。すなわち、裁きの時には、弁解の余地がないということです。あの時、あなたは確かに私の言葉を聞いたと提示されるのです。何よりも、神は御子を与えられ、十字架の死に至るまで救いの御手を差し伸べられ、恐れず木の後ろから出てくるようにと呼びかけられたのです。なお、この世にいる間、聖霊があらゆる出来事を通して、気づかせようとされたことが示されるのです。一度や二度ではない。人生が終わるまで何度メンドリがヒナを集めるように声をかけてきたことか、気づかせようとしてきたことかと。私たちは十字架の死を知っています。光の福音が示された私たちは、もはや偽善の技に自らを隠すようなことはできません。木の後ろに身を隠し、神の命令を破っていないかのように自分の義を主張し、闇の中自分の真実を隠すことはもやできません。しかし、十字架の主を知っている者こそ、光のもとへ招いてくださったこの絶大な御業を知っているゆえに、人が陥りやすい偽善には鋭敏に自分自身を見ていく姿勢を、主イエスの再臨の時まで目を覚まして保って生きなければならないと思うのです。人は木の後ろで自分の裸を隠していては平安を得ることができません。人は偽善のままでは、その闇のままでは安息を得ることができないのです。神は人を救い、闇から救い、人に平安と安息を与えようとされています。 私たちは神の前を生きています。神の御前、自分自身、真実においては、真実を表すことにおいては一切のためらいがあってはなりません。惨めでも恥ずかしい姿でも、裸のまま木の後ろから出てくる、その闇の世界から出てくる、それに何のためらいのないその信仰に、ご自分をそのように真実に求めてくる者たちに、神は初めから用意された神の安息に、永遠の命の世界に預からせてくださいます。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、人は闇の中それぞれの方角に向かって歩み、あなたから離れるものとなってしまいました。人類の歴史において差し伸べられてきたあなたの救いの御手を思います。その慈しみに感謝いたします。御子を与えられ、御子によって自分の偽善に気づかされ、偽善を離れ光の中を歩むものとしてくださいました。私たちはいついかなる時も自分自身を隠しません。あなたに隠されているものは何一つありません。むしろあなたにすべて知らされている私の内側があなたへの祈りとなりますようにと願います。どうか御子にある真実真理を一人一人その心に応じて宿してくださいますように、一人一人主イエスに照らされたあなたの御光を映すものとしてくださいますように、光の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安を与えてください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないということですね。はい、報告をいたします。今日のこの礼拝の後には信仰者に学ぶ会があります。どうぞ礼拝堂にお集まりください。そしてその後今日は運営委員会各所委員会がありますので各員の方はそれぞれの会にご出席ください。以上報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストが来られるとき火の打ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。